今日恵みをいただく御言葉は第一歴代史の6章48節から81節です。第一歴代史6章48節から81節、はじめに49節までお読みいたします。彼らの同胞のレビ人は神の宮である幕屋のあらゆる奉仕につけられた。アロンとその子らは全焼の生贄の壇と高の壇の上に煙を立ち上らせて至聖所のすべての仕事にあたり、イスラエルをあがなった。すべて神のしもべモーセが命じた通りである。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえます。今我らを清めてください。尊き父よでもって我らを清め、御前に立つにふさわしく、またあなたの御言葉を受け入れるにふさわしいものとしてください。語るしもべを清め、御言葉を語るにふさわしいものに清めてください。これからのすべてが主よ、御霊が諸教会に語りなさいと言われるその声にしっかりと我らが聞き、聞いたならば従い、そしてあなたの命に歩んでいくものでありますように、これからのすべてを期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。本日の箇所のところは、この歴代史の6章、ここは、レビ人の系図、に当たるんですけども、しかしここのね、本日の箇所において、他の、章とちょっと違うところは、レビ人たちに、与えられるその放牧地や、また、その土地が、その名前が、ずっと、ね、80節まで、57節から81節までずっとその土地の名前が連ねられているところです。特にこの祭司やレビ人の一族は、彼らは、仕事を、ね、世の中の仕事をしないで、もっぱら神の国の物事に、奉仕をする、ね、そういう立場にあります。ですから幕屋の時代はその幕屋の奉仕、また神殿の時代においてはその神殿の奉仕、神の宮において神と人との間に立って取りなしに乗るのがこの祭司の務めであり、そしてその祭司をサポートするのがレビ人の務めです。でこの、今お読みしたところでは、ね、彼らの同胞のレビ人は神の宮である幕屋のあらゆる奉仕につけられた。幕屋、それはモーセの時代からサムエル、ダビデの時代に至るまでは幕屋でしたけれども、ソロモン時代以降は神殿の奉仕になります。で49節にアロンとその子らは全焼の生贄の壇と高の壇の上に煙を立ち上らせて、この全焼の生贄の壇、それは神殿の外庭にあり、高の壇、それは幕の内側にあります。そしてさらに、至聖所のすべての仕事にあたり、至聖所というところは年に一度、大食材日の日に大祭司だけが、血を携えて、また香の煙を、立ち上らせながら、入ることができて、そしてそこにおいて年に一度、全イスラエルの、その贖いの務めをする、そのことを、この49節は言っております、そのようにして至聖所のすべての仕事にあたりイスラエルを贖った、買い戻しのそのための儀式がその大食材日の儀式であり、それは年に一度この至聖所、最も聖なる場所に入って、そして、その贖いの務めをなしました。でこの、さらに50節とから、53節までは、再びですね、アロンの系図のその、略形が示されております。アロンの子孫は次の通りである。その子、エルアザル。その子、ピネハス。その子、アビシュア。 その子のプギ、その子のウジ、その子のゼラヘア、その子のメラヨテ、その子のアマルヤ、その子のアヒトブ、その子のチャドク、その子のアヒマーツ。ここの系図はですから、このチャドクに至るまでの、ね、系図で、その神殿の奉仕を、司る、系図にあたります。ですからここには、ね、あのサムエルの、が子供の頃過ごしたあの大祭司エリとか、その子のホフニピネハスは一切入っておりません、ね、彼らは、このピネハスの系図ではないからで、まあ、本来ですね、このピネハスの系図がこの神殿の奉仕に当たるべきだって神様から示されているんですけども、しかし、ね、エリとまたその子供たちはその系図ではなかったんです。で、この、ね、ピネハスの系図、ね、ピネハスがなぜ神様がピネハスを選んだか、この、ね、神の民の、ね、モーセの時代、神の民の中でもう不貧困の罪がはびこった、ね、その時に悔い改めの習慣をしている時に、ね、ある、シメオン族の、ね、長たる者が、ね、その自分の天幕にその悔い改めの習慣をしている最中に女を連れ込んで、でよからぬことをして、ね、それをピネハスが主の妬みを自分の妬みとして、ね、そのものを、ね、もう貫き通した。でそれで、主のその災いをやませた。そこで神様はこのピネハスの子孫にこの永遠に幕屋の奉仕から離れる者はいない、そのように宣言されました。で54節からですね、まあ、居住地についてのことが記されております。彼らの居住地は各々の地域内の宿営ごとに次の通りである。キハテ族に属するアロンの子孫には彼らにくじが当たったので、ユダの地にあるヘブロンとその周りの放牧地を与えた。しかしこの町の畑とその村々はエフネの子カレブに与えた、ね、エフネの子カレブ、彼があのヘブロンのあの産地を、ね、どうか私にください、ね、もう45年もずっとそのヘブロンの産地を憧れて、でそれでついに、ね、このヘブロンの産地にもともとアナク人、ね、強い民族が居住していたにもかかわらず、エフネの子カレブ、ね、85歳にもかかわらず戦いを仕掛けて見事勝ち取って、でそれで、ね、そこを勝ち取った。ですからその町々はこのエフネの子カレブのものとなったんですけども、しかし放牧地はですね、このキハテ族の、その諸子族に、その放牧地が与えられました。さらに57節アロンの子孫には逃れの町ヘブロン、それにリブナとその放牧地、ヤティル、エシュテモアとその放牧地、ヒレズとその放牧地、デビルとその放牧地、アシャンとその放牧地、ベテシメシュとその放牧地、ベニヤミン族からはゲバとその放牧地、アレメテとその放牧地、アナトテとその放牧地を与えた。彼らの諸子族の町は全部で13の町であった。アメン。ここにおいてはアロンの子孫に対する、その各、ね、部族の中のその放牧地が割り当てられたって、ね、書いてあります。ですから、ね、レビの子孫、あの、ね、創世記49章のヤコブのその祝福と呪いの通り、レビの子孫は、全国各地に散らされるんですね。ただし、ね、それは、ね、祭司としてまたレビ人としてその町々が、ね、主から割り当て、ね、分け与えられる、ね、という形で、この町々が与えられます、ね、そしてこの、祭司やまたレビ人の町は逃れの町が含まれております、ね、全イスラエルの中に各地に逃れの町が、ね、それぞれ置かれて、そしてその逃れの町というものは、ね、人がですね、意図しないで、ね、殺意がなく誤って人を殺してしまった場合、ね、例えばあの木を切ってる時に斧を振り上げて、ね、そしたらその斧の頭の鉄の部分がたまたま、ね、すっ飛んでいって他の人の、 ところに当たってしまった、でそれでそれが元で死んでしまったというような、全く殺意も意図もない、ね、そういう事故の時に、人が死んでしまった場合、ね、その誤って人を殺してしまった人が、ね、その殺された人の親族に、ね、復讐されないように、ね、そういった場合、のためのその逃れの町が定められました。その町に逃れたら、その人はかくまわれて、そして正当な裁判を、ね、受けて、でそして、その、ね、誤って人を殺してしまった人が、ね、その殺意がないのに殺されるということがないために、そのために逃れの町が制定され、そしてその逃れの町を守るのは、ね、祭司やレビ人、ね、祭司やレビ人のその町にがその逃れの町として制定されます。で、さらに61節から、残りのケハテ族にはあの半部族、すなわちマナセの半部族に属する氏族からくじによって10の町を与えた。ゲルシュム族の諸氏族にはイッサカル部族、アシェル部族、ナフタリ部族、バシャンに住むマナセ部族から13の町を与えた。メラリ族の諸氏族にはルベン部族、ガド部族、ゼブルン部族からクジによって12の町を与えた。イスラエル人はレビ人に町とその放牧地を与えるとき、ユダ部族、シメオン部族、ベニヤミン部族からこれらの町々をくじによって与えた。彼らはその町々の名を呼び上げた。で、まあ、以上お読みしたところでは、残りのケハテ族、ゲルショム族、メラリ族の、ね、このレビの子供たち3人の部族、この3部族に対するその町々が、まあ大雑把な形でこれらの町々に与えられますっていうことが記されており、さらに66節以降ですね、詳細ね、明細が記されております。キハテ諸氏族のうちのある者にはエフライム部族からその地域の町々が与えられた。彼らにはエフライムの山地にある逃れの町シェケムとその放牧地、それにゲゼルとその放牧地、ヨクメアムとその放牧地、ベテホロンとその放牧地、アヤロンとその放牧地、ガテリモンとその放牧地を与えた。残りのキハテ族の氏族にはマナセの半部族からアネルとその放牧地、バラムとその放牧地を与えた。ゲルショム族にはマナセの半部族に属する氏族からバシャンのゴランとその放牧地、アシュタロテとその放牧地、イサカル部族からゲレシュとその放牧地、ダベラテとその放牧地、ラモテとその放牧地、アネムとその放牧地、アシェル部族からマシャルとその放牧地、アブドンとその放牧地、フクオクとその放牧地、レホブとその放牧地、ナフタリ部族からガリラヤにあるケデシュとその放牧地、ハモンとその放牧地、キルヤタイムとその放牧地を与えた。残りのメラリ族にはゼブルン部族からリモノとその放牧地、タボルとその放牧地、エリコからヨルダン川を渡った地方、すなわちヨルダン川の東ではルベン部族からアラノにあるベゼルとその放牧地、ヤハツとその放牧地、ケデモテとその放牧地、メファアテとその放牧地、ガド部族からギルアデのラモテとその放牧地、マハナイムとその放牧地、ヘシュボンとその放牧地、ヤゼルとその放牧地を与えた。アメン。ですからレビ部族に対してはですね、もう南から北に至るまで、ね、北の、その、ダンから、ね、南のベールシェバに至るまでのその各地から、もう本当に広大な土地から、レビ族の、ね、その、ね、ゲルショム、ケハテ、メラリ、その三部族に、それぞれの町々とその放牧地が与えられております。でこれは、ね、主がそのように定めたからですね、全国まんべんなく、ですから逃れの町があり、また、その、 レビ人、ね、各町に、ね、主のための奉仕をする人たちが、ね、そこに、与えられており、ね、レビ人はですから、ね、神殿の諸々の奉仕をするものではありますけども、しかし、ね、後の時代になりますと民に立法を、ね、言い聞かせるそういう役割も、ね、ネヘミヤ書のエズラ・ネヘミヤの時代にはあったことが記されております、ね、人々にの前に立ってこの立法を、ね、朗読し読み上げて、そして人々に神の道の何であるかを、ね、示す、その役割が示されております。でこの、ね、イスラエルの全国各地にその町々にレビ人が、その土地が割り当てられなくてはならない、そのことは、ね、民数記の35章に記されております。この民数記の35章の、ね、1節から8節のところに、そのレビ人たちのための町を作る際には、ね、このような場所このような形で、その町を作りなさい、さらにまあ、レビ人35章の9節から15節までのところは逃れの町、ね、それをどのようにして制定し、そしてどこに置くべきか、それが記されています。でこの民数記の35章のところで、ね、1節から読んでいきますと、エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原で主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じてその所有となる相続地の一部をレビ人に住むための町々として与えさせなさい。彼らはその町々の周りの放牧地をレビ人に与えなければならない。町々は彼らが住むためであり、その放牧地は彼らの家畜や群れやすべての獣のためである。 ですからね、放牧地なんですね。農地ではないんです、ね、先ほどの歴代史でも、ね、農地ではなく放牧地、どこどこの放牧地、ね、昔は家畜が、その、ね、乗り物となったり、またあるいは服を、ね、着るための、ね、その羊の毛が、ね、着るものになったり、あるいはその乳が、ね、その食べ物になったり、ね、肉が食べ物になったり、ね、そういう形ですけども、その、ね、家畜たちやまたその他の獣のそのためにこのレビ人の放牧地を与えなさいって言いました。でそれで、ね、まあ、4節以降を見ますと、ね、町の城壁から外側に、ね、1000キュビットでなければならない、ね、もうですからレビ人の町は、ね、これこれの、ね、領域ですよということが定められ、でさらに、ね、まあ、6節から見ますと、あなた方がレビ人に与える町々、すなわち人を殺した者がそこに逃れるために与える6つの逃れの町と、その他に42の町を与えなければならない。あなた方がレビ人に与える町は全部で48の町で、放牧地付きである。ですからイスラエル12部族で48を12で割ると4ですね。ですから1部族につき4の町が、ね、割り当てられて、そして、その、ね、8節に書いてあるんですけども、あなた方がイスラエル人の所有地のうちから与える町々は、大きい部族からは多く、小さい部族からは少なくしなければならない。おのおの自分の相続した相続地に応じて自分の町々からレビ人に与えなければならない。ですからレビ人は一方的に与えられる立場にありますね。祭司もそうです。なぜなら祭司レビ人は神さんから、ね、相続地を持ってはならない。むしろ主ご自身がそのレビ人祭司たちの相続地だから、ね、他の11の部族はそれぞれこの、ね、父と蜜の流れるカナの地から相続地を得ました。そこを農地とし、町とし、城壁のある町とし、ね、あるいは放牧地とし、自由にそこを使っていいんですけども、しかし祭司レビ人はですね、ただ一方的に与えられるんですね。このイスラエル12部族の、ね、中から、それぞれの町々、それぞれの村々、ね、それが割り当てられなければ彼らは住むところがないんですね。彼らの家畜を、ね、群れを、ね、養うところがない。 ですからもしね、ある一部族がね、自分たちはね、レビ人になんかあげないよっていうことで、それでその町を与えることを拒否したりしたら、ね、その町、ね、その部族のところからはレビ人がね、いなくなって、ね、締め出されてしまって、その一部族は結局ね、立法を知ることもなく、また神様のための奉仕者がいなくなってしまって、結局その一部族は、ね、その神様との関係が正当に築けなくなってしまうんですね。ですから、ね、ここにおいて神様はイスラエル12部族、ね、大きい部族からは多く、小さい部族からは少なく、でもそれでそうしてでもレビ人には必ずあなた方の部族から与えなさいって、ね、言われております。これ、飛んでる者もまた貧しい者も等しくですね、生贄を、ね、罪のため、罪を犯したら罪のための生贄を捧げなければならない、ね、その定めと同じです、ね、飛んでいようが、ね、貧しかろうが、ね、貧しかったら、ね、生贄のための羊を持っていないから与えな、その人は、ね、罪の犯しても生贄を捧げなくてもいいではないんですね。主は、ね、そのための応急、まあ、そのための、ね、救済措置として、貧しい人は、ね、家場とから、ね、あるいはその雛を、ね、罪のための生贄を捧げなさい、必ず償いをさせるんですね。大人でも子供でも、ね、同じです、ね、大人であっても子供であっても、ね、ゼデカというその貧しい人に対する、ね、献金、捧げ物は必ず、ね、ユダヤ人は、まあ、正統派と言われているユダヤ人は必ずですね、その献金箱に、ね、献金をします。また、ね、契約においては必ず、ね、もう牛を何頭も持っているような金持ちであっても、そういった金持ちの場合は、ね、罪を犯すたびにその罪のための生贄を捧げる。また、ね、貧しい人も、貧しい人は、ね、牛や羊を持っていないけれども、家鳩の雛とかは、ね、どこかから入手できるんですね。もう、鳩のその巣に行って、そして、ね、雛を、ね、取ってきて、そしてその雛を持って罪のための生贄を捧げる、ね、そういったことは可能です。ですから、ね、昔は、昔といいますか、この契約の時代においては、もう罪を犯したら必ずその罪のための償いの命が捧げられなくてはならないんですね。レビ記の5章が、まあ、その罪のための生贄の規定ですけども、レビ記の5章の、1節から、6節をお読みしますと、契約時代の人たちがもういかに罪を犯せなくなるかが、ここを読めば分かります。レビ記5章の1節から6節。人が罪を犯す場合、すなわち証言しなければ呪われるという声を聞きながら、彼がそれを見ているとか知っている証人であるのに、そのことについて証言しないなら、その人は罪の咎を負わなければならない。ですからここにおいては証言しなければならない、何か罪を犯した、ね、という場合、ね、私はこれこれの罪を犯しました、私はこれこれを盗みました、私は、ね、親に対してこれこれのことを言いました、ね、そういった罪があるにもかかわらず、それを、ね、証言しないならば、ね、罪に定められます。2節、あるいは人が汚れた獣の死体でも、汚れた家畜の死体でも、汚れた群生する者の死体でも、すべて汚れたものに触れるなら、それに彼が気づかなくても、彼は汚れたものとなり、罪に定められる。あるいは人の汚れに触れる場合、触れた人は汚れる。その人の汚れがどのようなものであっても、そしてそれに彼が気づかなくても、彼がそれを知った時には、罪に定められる。あるいは人が口で軽々しく悪いこと、また良いことをしようと誓う場合、その人が軽々しく誓ったことがどのようなことであっても、そしてそれに気づかなくても、彼がそれを知った時には、これらの一つについて罪に定められる。ですから人が口で軽々しく、ね、言ってしまった時、それも、ね、私はこれこれします。神の御前で、誓った場合、私は、親に対して、これこれの善行をしますとか、私は貧しい人にこれこれの、ね、捧げ物をしますとか、ね、そういったことを口で誓っておきながらそれをしない、ね、 嘘をついた、ということであるならば罪に定められて、罪をどうやって拭うか、それは、5節からこれらの一つについて罪に定められた時はそれを犯した罪を告白しなさい。自分が犯した罪のために罪過のための生贄として羊の群れでもの子羊でもヤギでもメス一頭を主のもとに連れてきて罪のための生贄としなさい。祭司はその人のためにその人の罪の贖いをしなさい。この罪を拭うためには、羊の群れか子羊でもヤギでもメス一頭を、が殺されなくてはならないですね。もし皆さんが、口で軽々しく告白して、そして、それを嘘だということを、してしまったとき、あるいは、軽々しいことを言って罪を犯したとき、あるいは、本当は証言しなくてはならない、本当は告白しなければいけないのにもかかわらずそれをあえて告白しないといった場合、羊でもヤギでもメスが一頭殺されるんですね。血が流されるんです。もうこんなことをしていたら一体、人が一生生涯の間でどれほどの、羊やヤギの血が流れなくてはならないのか。もうですからイスラエル人ですね、本当に嘘を言ったりすることにはもう口をつぐんだんでしょうね。また告白しなくてはならないときは、告白を、しなければならない、もし、子供が告白しなければ親はその、家族の中から、羊一頭が失われてしまう、ですからもう相当必死だったことでしょうね。今の時代こういった、罪のための生贄を捧げることは、ありません。イエス様がただ一度完全な生贄として捧げられたわけですから。ですけれども、じゃあ、罪を犯し放題していいのか、いやそんなことはありません。羊とイエス様と一体どっちが命尊いんでしょうかね。もうイエス様の方が尊いんです。このイエス様の前にイエス様が罪を、私たちの罪を負って血を流してくださった。もうですから私たちが本当に見舞いにおいて罪を犯すたびにイエス様がもうその血を流される、そのことがあるということを本当に私たちはよく思っているべきです。で、レビ人の話だったんですけども、レビ人が、人はレビ人のために、町を提供しなくてはならない、それは要するに生贄においても全く同じだということですね。飛んでいるものであっても、貧しいものであっても、大人であっても子供であっても、必ず神様のために、また神の働き人レビ人のために、神様の主の働き人のためには世の中で、稼いだものを、それをしっかりと与えなくてはならない。でなければ彼らはやっていけないからですね。祭司やレビ人は 100% 人々からのその献金やまた捧げ物によって生活が成り立っております。もしですから、その一般の人たちが主の働き人また祭司レビ人に捧げることをやめたりするならば、このレビ人は、自分の家に帰らなくてはならない、レビ人は世の中の仕事をしなくてはならなくなります、レビ人は本来、放牧地は割り当てられても農地は与えられておりませんから。けれども、もしそのレビ人じゃない人たちが捧げることをやめるならば、ネヘミヤ記のところに一度そういうことが記されています。ネヘミヤ記の13章では、ネヘミヤ記、それはバビロン捕囚から、帰還した人たちのその時代です。ネヘミヤ記13章の10節から14節、私はレビ人の分が支給されないので、仕事をするレビ人と歌うたいたちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったとことを知った。レビ人の分が支給されないということだったので、レビ人が逃げてしまったんです。この、本来歌うたいやまた、仕事をするべきその神殿を捨ててレビ人が逃げてしまった。でそれで自分の農地に逃げ去った、本来レビ人は農地を持ってないですけど、しかし、きっと放牧地を自分の農地にしてしまったんでしょうね。でそれでレビ人が神殿の奉仕ではなく世の仕事、野良仕事をするようになった。このことをネヘミヤは、聞いた時怒りました。11節から、 私は代表者たちを質問し、どうして神の宮が見捨てられているのかと言った。そして私はレビ人たちを集め、元の持ち場に戻らせた。ユダの人々は皆、穀物と新しいブドウ酒と油の十分の一を宝物蔵に持ってきた。そこで私は祭司シレムヤと学者サドクとレビ人の一人ベダヤに宝物蔵を管理させ、マタネヤの子ザクルの子ハナンを彼らの助手とした。彼らは忠実なものと認められていたからであった。彼らの任務は兄弟たちに分け前を分配することであった。私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮とその務めのためにしたいろいろな私の愛の技を拭い去らないでください。アーメン。ネヘミヤの時代によってもレビ人が、なおざりにされていた。ましてやバビロン捕囚前のイスラエルはそういう状態だったから、神殿における奉仕、神の宮の奉仕が、レビ人が、なおざりにされていたから、レビ人は自分の、世の仕事に逃げ戻って知らなくてはならなかった。でそれで神殿の諸々の物事が行われなかった、このようなことがあったからバビロン捕囚になってしまった。でそれでネヘミヤはレビ人が、なおざりにされてもう自分の農地に逃げ去ってしまったということを、それを質問して、でそれで再び元の奉仕に戻らされました。でこうして、このネヘミヤ以降、しばし平和が訪れることになります。皆さんも、本当に神の働き人、本当に世の中の仕事を犠牲にして、そして主の宮の奉仕に携わっております、彼らが飢えることがないように、彼らがに対する支給がなおざりにされてしまったら、世の仕事に戻らなくてはならない。本当に日本はですね、献金ということがになるとなぜか、もう心しないでしまって、でそれで牧師先生も、献金いいんですよ、捧げなくていいんですよっていうことで、なんか変な気を使って、でそれで牧師先生が、手術以外はなんか世の中の仕事をするという先生も本当に多いんですね。なおざりにされています。しっかりと捧げ物、これははっきりと伝えなくてはなりません。そして皆さんもしっかりと主に対して捧げ物をし、そして働き人は、献金によって生活ができるようになれば、しっかりと、主の宮の奉仕に専念できて、そして、主の仕事ができて祝福され、その地域もその人々も、捧げる人もまた、奉仕をする人も全てが祝福を受けます。どうか皆さんはしっかりとそれぞれのなすべき分、主に捧げる捧げ物をなおざりにすることなく、また働き人を、軽んじることなく、しっかりと主の奉仕をなして、そうしてともども祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当にこのレビ人に対しての割り当て地、それが詳細に記されていたこと、これは本当にエズラの時代、このレビ人に対する、また祭司に対するその割り当てをしっかりとしなければバビロン捕囚になってしまうという、その教訓がその陰にありました。本当に私たちも主の宮のこと、また働き人に対してしっかりと彼らを養い、また主に対しての捧げ物をしっかりとして、そしてともどもが主の働きがしっかりとなされ、そしてともども祝福されていくものでありますように、今日あなたがこれらのことを示し、また本当に私たちの歩むべき道のりのその祝福の道を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。あなたは本当にレビ族が主にあって間違いを犯したとき、あなたの仰せられた言葉は一見聞くと罰則のように聞こえました。でも主よ、あなたのなさることはことごとく何から何まで本当に光であり、また善であり、愛であり、祝福であるということが、このレビ族のこの散らされたその状況から分かります。 主よ、彼らが本当にイスラエルの中にまんべんなく散らされて、主の仰せられた言葉通りその町々に住むことによって、主よ、イスラエルの人々が御言葉を失わずに、そして主への立ち振る舞い、そして恐れ敬いを失わずに保つその結果を持たしたということを本当に心から感謝いたします。レビ族そのものに、主よ、世のここにかかずり回ることなく、イエス・キリストにあってその放牧地だけが与えられて、そこにおいて彼らはイエス・キリストにあるその家庭を民からいただきながら、イエス・キリストにあるその務めを余すとこなく成し遂げていくことができますように、あなたがレビ族にも、またこの民の一人一人にも、イエス・キリストにあってその掟をあなたが与えてくださり、そしてそれがイスラエル民族を保つその大いなるその働きになっていたことを心から感謝いたします。主よ、御言葉がないところ、そして主の恐れ敬うところがないところに、主よ、なぜ信仰が芽生えますでしょうか。だからレビ族がイエス・キリストにあって正しくその町において、主イエス・キリストよりのその全ての掟を守り行うときは、その種族その町が栄え、そしてそれが軽んじられて、そしてそれらが本当にないがしろにされていったときは、その町その種族が廃れていくということが調べてみるとよくわかります。だから主よ、私たち一人一人が仕えているこの教会において、私たち一人一人に分け与えられている主よ、レビ族に対して、レビ族ももちろんなすべき分をしっかりとなすという責任が課せられており、まだそのレビ族と共に生きていくその町の人間も、そのレビ族に対しての務めをしっかりとし、そしてそのレビ族そのものが正しく主の前にいるかいないかを、それを見張るという役割も本当に課せられていることを、私たちがしっかりとしてこの時代において、自分たちの使えるその教会のその先生の方々が健やかに主の御前において、その主の与えてくださった分を成し遂げていくことができますように、祈りやもろもろのことを通して彼らをイエス・キリストにあって私たちも支え、そしてまだレビ族は主にある大いなるその掟や、まだ主への捧げるべきその祈りや報を抱くそのすべてのことを怠ることなくしっかりと守り行うことによって、主の皆が崇められますように、この両者がお互いを本当にいい意味で見張りながら、支え合いながら、満たしながら、そしてキリストにある御心にかなったその道を歩んでいくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。我が教会にあなたがレビ族を与えてくださり、そしてイエス・キリストにあって本当に主が与えてくださるその食卓にだけ預かるその幸いをあなたが祝福してくださったことを感謝いたします。イエス・キリストにあってあなたが与えてくださるその本当に聖なる食卓だけに預かり、そしてあなただけの養いを受けて、そして今日まで至るその恵みが与えられ、そして主の皆が崇められていることを心から感謝いたします。主よ、あなたが与えてくださったこのレビ族がイエス・キリストにあって本当に心をしないることなく、正しく主の御前において御言葉を研究し、そして守り行うべきことを守り行いながら、主よ、まっすぐに歩み、そしてこの御言葉の務めをしっかりとなすことによって、 私たち一人一人が主の幸いにいち早く預かることができますように、主が祝福してくださっていることを心から感謝いたします。今日あなたが与えてくださったこの御言葉の数々を心から感謝して、この大切な御言葉をしっかりと覚えて、この掟通りの主よ全てを守り行うことによって、本当に霊においても肉においても私たち自身が健やかに主の約束の祝福と保護のもとにおいて歩むことができますように、主が祝福してくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。